唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。すべてより頼む者の守り主である神よ、あなたによらなければ強くまた清いものはありません。どうか御恵みを増し加え、主の導きに従ってこの世のものに心を奪われず、常に永遠の賜物を失うことがないようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編111編。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝を捧げる。主の御業は大きく、主の成し遂げられることは栄え輝き、主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主を恐れる人に糧を与え、御業の力をご自分の民に示し、 御手の技は誠の裁き、
主の命令はすべて真実、
よよ限りなく堅固に、
誠を持って発すに行われる。
主はご自分のためにあがないを送り、
平野と教えの者を
皆を恐れ敬うべき聖なる皆、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
のしおり82ページ、日本キリスト講道教会信仰告白を唱え、共に信仰告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について救いについて完全な知識を私たちに与える神の御言であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエスキリストによって啓示され、聖書によって知られている唯一の神、父子聖霊であり三位一体の神であられます。御子は私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今ものを私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許し、きっとなさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その技を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を待って福音を正しく述べ伝え、 洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である民の右に座しております。生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。すべて命ある者の主よ、人が生きるのも死ぬのもあなたのご支配のもとにあります。私たちに知恵をください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私たちがあなたの御前を謙遜に歩めるよう、日数の正しい数え方を教えてください。アルファでありオメガであるあなたの皆を正しく賛美できますように、私たちの心と唇にあなたへの知識をお授けください。今日もあなたを愛し、主イエスの時を待ち望む者たちに、あなたの国、あなたの義をお示しください。一層あなたへの望みを確かなものとしてくださいますように。自分の罪のため悔いた心の者たちがあなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、今日は諸聖徒記念礼拝を迎え、先にこの仮住まいを生きた懐かしい教会の顔写真を見つつ、一人一人あなたによって生かされた時の意味と、彼らのご生涯においてなされたあなたの御業を思い巡らしております。そしてあなたの一人一人への最善が私たちにも同じくあることを感謝いたします。その深いあなたのご配慮が注がれている今という時をよく用いて生きられるよう、この限りある地上での時をあなたの聖なる都を待ち望み、あなたの御前に立つ時に備えて生きられますよう、一人一人を励まし、お支えくださいますように。私たちの望みはこの世にはなく、死んでよみがえられた復活の主イエス・キリストにあります。先に生きたキリスト者たちの証もその望みに生きるよう語っています。心揺さぶられることの多いこの世に調子を合わせず、示された道をまっすぐに歩むことができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を命として歩んでいけますように。暑さが厳しくなってきました。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また入院している人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、見舞いに揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、 御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。創世記第5章1節から24節まで、旧約聖書7ページ上の段をご覧ください。創世記第5章1節、これはアダムの系図の書である。神は人を創造された日、神に似せてこれを作られ、男と女に創造された。創造の日に彼らを祝福されて人と名付けられた。アダムは130歳になったとき、自分に似た、自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子をセトと名付けた。アダムはセトが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。アダムは930年生き、そして死んだ。セトは105歳になったとき、エノシュを設けた。セトはエノシュが生まれた後807年生きて息子や娘を設けた。セトは912年生き、そして死んだ。エノシュは90歳になったとき、ケナンを設けた。エノシュはケナンが生まれた後815年生きて息子や娘を設けた。エノシュは905年生き、そして死んだ。ケナンは70歳になったとき、マハラルエルを設けた。ケナンはマハラルエルが生まれた後840年生きて息子や娘を設けた。ケナンは910年生き、そして死んだ。マハラルエルは65歳になったとき、イエレドを設けた。マハラルエルはイエレドが生まれた後830年生きて息子や娘を設けた。マハラルエルは895年生き、そして死んだ。イエレドは162歳になったとき、エノクを設けた。イエレドはエノクが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。イエレドは962年生き、そして死んだ。エノクは65歳になったとき、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。
人が生まれこの地上を生き最後には死を迎える、そう定められています。個人的にスポーツが好きなのですが、最近は以前のようにはできない、動けないということを以前よりも増して実感しています。衝撃を受けたのは長距離走で息子に追い抜かれ、そして今は一緒に走っても私のペースに合わせてくれるという現実を受け入れなければならないことでした。白髪も増え、証明写真を撮ると自分ではなくとあるおじさんが出てくることに、毎回プリントされる写真を見て驚いています。このように人の体は徐々に衰えていき、いずれ死という時を迎えるのだと思うのです。中国秦の始皇帝は死を恐れ不死の方法について執着するように探し続けたとの話もありますが、彼が死んでから2000年以上が経ち、どの時代よりも医学が発達した今でもそのような方法は未だに見つかっていません。世界銀行によりますと、世界の人口は2023年基準で80億人を超えたと知らされています。今この地上を足で踏んでいるすべての人が例外なく死ぬのです。それは今だけではなく、100年前も200年前も1000年前も人類の歴史が始まって以来続いているもの、今後も続くものです。一体どれほどの人がこの地上に生まれ短い生涯を生き死を迎えたのでしょうか。人が死ぬというのはあまりにも確実、それ以外の結末はない。それは人の中に揺るがぬ知識、常識となっているように思います。しかし人が死ぬ、人生にそれ以外の結末はない、それは本当でしょうか。現実を否定する話をしたいわけではありません。人が死ぬということはこれからも間違いなく続くことでしょう。しかしただ一つご一緒に記憶したいのは、人の死というのはもともと本来の人には常識でもなく、死は辞書にさえもないような非現実的なものでした。そのような時がありました。先ほどお読みいただいた聖書にはアダムの系図と始められています。そして神が人を創造された日、神に似せて人を作られ、男と女に創造され、彼らを祝福して人と名付けられたと記しています。アダムの系図の始まりがアダムではなく神が人を創造されたと始められています。人以外の天地創造、万物を創造されたとの記録もなく、人の創造と人をご自身に似せて作られ祝福されたとだけを記しています。創世記は天地万物の創造の意義が最後にご自身に語られ生まれる人のためであったことを表しています。この系図はそのことをも思い起こしているようです。神が人を創造された時、人に死というのはありませんでした。この世のどの親が子を産む時、死ぬ時のことを考えて子を産むでしょうか。ましてや神はご自身にかたどられ、ご自身が産んだ者たちが死ぬことをあらかじめお定めになられるでしょうか。死を運命として定め、その人のために太陽も月も星もあらゆる木々や生き物を作られ、 あらゆる良いもので満たすでしょうか。神は人に死という運命を決められた上で人を作られたのではありません。死のない世界を見たことのない私たちにとっては、このような話自体が馴染みのない、むしろ戸惑い、もしくは笑ってしまうような話に聞こえるかもしれません。しかし私たちが今読んでいる聖書の箇所は、本来人はそうではなかった、本来人には死もなく悲しみもなく老苦することもなく、神の懐で憩い祝福されたものであった、その時のことを思い起こしているのです。しかしその事実とは対照的に、アダムの系図と始まり記される系図の特徴は、そして死んだ、そして死んだ、そして死んだという言葉の繰り返しです。天地も万物も依然としてありますが、しかし人はそして死んだ、そして死んだと死んでいく。人のために作られ満たされたあらゆる良いもの、しかし人は死ぬ。それらをご覧になる神の御心がどうであったのだろうかと思います。その御心は書き記されていませんが、神が人を創造された日、神に似せて人を作られた、人を祝福された、特に神に似せて作られたという一言が全てを物語っているのではないかと思います。神は人を作られました。ここで作られたとは、人が物を作るような感覚で理解してはなりません。人が子を産むこととも比べられないものです。何しろ神は人の死の運命を変えようとご自身の御子を惜しまなかったのですから、人はそのような尊い神の似姿として、神の子として作られました。この私たちの始め、人の始めをご一緒に心に刻みたいのです。しかし人の中に罪が入り込み、人はもはや以前のような神の尊い似姿を映すものでなくなりました。それゆえに神は人に死をお定めになったのです。今日はその具体的な経緯については話しません。いずれにせよ、今日の箇所は本来神に作られた人のことをまず初めに思い起こさせていながら、そして死んだと続く人の死の歴史の始まりを記しています。アダム、セト、エノシュ、ケナ、マハラルエル、イエレド、一人一人の実名を挙げながら、生まれた、そして死んだと続いているのです。ところがその系図の中、一人だけそして死んだという記録で終わらない人がいます。エノクです。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。とそれからこのエノクについての記録の後は、またも前の記録と同様に、そして死んだ、そして死んだと続くのです。エノクだけが死を経験したしなかったのでした。その理由が、エノクは神と共に歩んだ、エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったとなっています。神はエノクに関してのみ死を見させない、死をお許しにならなかったのでした。聖書にはあらゆる偉大な信仰者たちの名が数多く出ています。アブラムもモーセもダビデも、彼らのご生涯を伝えている記録はどれも長いです。彼らも死にました。しかしこのエノクに関しては、神と共に歩んだとの
一言の記録だけです。そして彼は死を見なかったと記しています。人の罪ゆえに人の死を定められたのは神であられます。人が死ぬということに人は誰も逆らえません。しかしこのエノクに関しては死を見させられなかったのです。そして死の法則を破ってしまうほどの力は人が神と共に歩むことである。その一言にその力の秘訣がある。それが人に最も重要かつ命であることに気づかされるのです。そしてそこに人のために全てを作られ神に似せて作られた本来の人、死のない神にあっての人の本来の在り方を見るのです。皆さん、時は早いです。人は徐々に衰えていき死という時を迎えます。あっという間に時が過ぎ去るのを見るのです。時を重ねれば重ねるほど速さは倍になったかのように速いと感じます。この短い生涯、何を成し遂げたいのでしょうか。何を望みとしていきましょうか。この世に生まれ何かを成し遂げることや偉業を達成すること、後世に名を残すような何かを成すということ以前に重要で重大なものがあります。今から100年後という時がこの世に存在するかどうか知りませんが、明確に言えることは、100年後にも私たちがこの世に生きているのか、そうではありません。どのような偉業を達成し偉大な名と知らされるにしても、そして死んだと記されるのではないでしょうか。千年後にはほとんどの人の名は忘れされる。去年亡くなられた野中紀美執行氏の家がこの前解体された状態を見ました。野中ご夫妻が一世代を生き、その世代が過ぎ去ったとの印であるかのように、その土地には何も残っていません。忘れ去られることはすぐ瞬く間です。江戸時代に遡り、その土地に何があったのかを知らないように、50年後、100年後には、私自身もいなく、その土地に誰それさんが住んでいたという事実も消え去るのです。この人生には、そして死んだという結末が定められています。そして死んだとともに、すべてが過ぎ去ってしまうのです。しかし神と共に歩んだという事実は死を超えるものです。永遠に残るものです。神と共に歩むことがこの人生に与えられた意味だというと、人はそれにあまり魅力を感じず、もっと優れたこと、もっとかっこよく自分を飾り表してくれるような言葉の人生を送りたいと思うかもしれません。しかしこれに関しては少しわきまえの知恵が必要です。神と共に歩むことはこの世の人の価値や人が判断しその価値を評価できるようなもの、決められるものではありません。それ以前の話、私の存在そのものに関するもの、人を人とし、私を私とする。なくては話自体が成り立たないというような話です。子供の頃、日が沈むまでビー玉遊びやめんこ遊びをした覚えがあります。一日中外で夢中になって遊んでいた記憶の中で、夕焼けで空も山も海も赤く染められる時が来ると、遊んでいた子供たちはそれぞれの家に帰ります。ビー玉遊びやめんこ遊びでたくさん取った、誰よりも多く取った、 それが楽しくてずっと楽しみたいという思いでいても、急に皆が帰ると言い出して帰ってしまう、あるいはお母さんの呼ぶ声を聞いて皆遊ぶのをやめてそれぞれの家に帰ってしまいます。皆がそのようにしてそれぞれの家に帰ってしまい、一人になった時のその寂しさを記憶しています。急いで帰る友達、しかし一人残されじっと自分のビー玉や麺粉を握りながら、なぜか握っているそれらのものが恥ずかしい、寂しいと感じる。私たちの人生も同じではないでしょうか。家に帰るときには全てをやめて帰らなければならないのです。私たちが生まれたところ、私たちが住むところ、私たちが帰るところ、神が人を創造された日、ご自身にかたどってご自身に似せて作られた、それが私たちと人の本来の住みか、あらゆる価値判断や評価で測れるものではありません。今年も諸聖徒記念礼拝の時を迎え、先にこの地上を生きられた諸先輩を思いつつ、私たちの時は短く長くなく、私たちもそして死んだということが事実、過去の出来事となる時がすぐにやってくることを今一度受け止めたいのです。そして死んだという聖書の記録に表されている本来神に作られた人のこと、その時の神の御心を思い起こしたいのです。罪ゆえにそして死んだとある人の死を定められた義なる神は御子を代償に救われようのない人が再び死のない生きる道をお示しになりました。神はこのキリストを通して人がそして死んだで終わらず、よみがえりの命に預かり、帰るべきところ、立ち返るべきところ、本来の私が私となり、人が人としての命に満たされて生きる道を開いてくださいました。死もなく悲しみもなく苦しみも老苦することもない、神と共に歩む本来の世界へ立ち返る道を備えてくださいました。今日この諸聖徒記念礼拝、人の死を定められた神の御心を思い起こしたいのです。再び神にあって尊ぶ存在として新しく作り変えられるために、ご自身の御子を惜しまず与えられ、死のないよみがえりを示された私の作り主を覚えたいのです。私たちもその神と共に歩んだのでと記される人生を送りたい。それこそ死を超える信仰、よみがえりの命を指し示すものだからです。時は短く、時は早いです。老いは倍速に進んでいると感じるほど、体の衰えも例外を許さずやってくる。しかしその時、自分のかけられた時を思い起こしましょう。その時思い起こしましょう。私を作られた神を、全てを作られ良いとされた神が私の作り主であられることを、その神に立ち返り、神と共に歩むことこそ人を人とし、私を私とする命であることをお祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたは私の作り主、人のために星を置かれたとき、人のために空に鳥たちを飛ばされたとき、あなたの御心はどうだったでしょうか。人はあなたのお姿を映すものとして作られました。しかし人の死、人の時を定められたあなたの御前に私の心を低くします。どうか私たちの心があなたに立ち返り、 罪と死が及ばないあなたと共に歩む国を見て、日々その幸いを生き、あなたからの命を賛美するものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、じゃあ樋口さんから。
陶芸の栃木県の益子町から近くの東五反田にお引越しになられてこられました鈴木康子さんです。
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日は諸聖塔記念礼拝です。ご遺族の皆様もたくさんお目になって、また皆様をお招きしご一緒にできることを心から嬉しく思っております。礼拝後には交わりの会がありますので、どうぞホールにお集まりください。そして品川教会の教旗を皆様の乗車紙に配布いたしました。お持ちください。そしてコイノニアキャンプがあと2週間後になりました。キャンプのため、また準備される高尾信仰教会のためにお祈りください。そしてキャンプが7月30日に終わり、今年の8月にも夏季バイブルスクールを企画しております。まだご案内お知らせの内容をお配りしておりませんが、今回は8月4日5日また11日に行われますので、覚えてご参加ください。以上、報告を終わります。
なた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。